第2サムエルの22章。一節を読みして一言祈ります。主がダビデのすべての敵の手、特にサウルの手から彼を救い出された日に、ダビデはこの歌の言葉を主に歌った。祈ります。天の神なるお父さん、どうぞ今日もあなたが私たち一人一人にお語りください。今日与えられているこの歌詞を通して、ダビデのあなたに対する賛美と、この詩編を通して、私たちがあなたのことをもっと知ることができますように。あなたが私の必要のすべてであり、またあなただけが賛美されるべき方であるということを知ることができますように。主、どうぞお助けください。お願いします。これを語る私をどうぞあなたが清めて、倒れんで、言葉を与えてください。力を与えてください。主、お願いします。皆であなたを待ち望みます。あなたに期待します。イエス・キリストの皆によって祈ります。アメン。第2サムエルの22章というのは、これはダビデの詩編で、詩編の18編と同じです。全く。まあ、多分翻訳した人が違うので、少しずつのその言い回しとか、がちょっとだけ違います。けど、詩編の18編と、内容はもう、まるっきりって言っていいぐらい一緒です。というか、まるっきりって言っていいというよりも、まるっきり一緒です。で、いつ歌ったのか、この歌を。これは、その主がダビデのすべての敵の手、特にサウルの手から彼を救い出された日にと書いてあります。ダビデは、その、サウル王に命を狙われて、何年も何年もその荒野に住んでましたね。それでその、最終的にそのサウルが戦いの中で、まあ、神の裁きというか、その自分の神に応答しない、神に従わないその報いを受けて、彼はその戦いの中で死にますけども。その時にそのダビデは、その、サウルの手から完全にその救われるというか、逃れるということになるわけですね。でその後も、またそのサウルだけじゃなくて、そのいろんな人たちからもその彼は迫害というか、その戦いを挑まれましたよ。もちろん、ペリシテ人であったり。彼のその人生を考えるんでは一番最初に始まったのはあのゴリアテからですよね。で、その私たち学んでつい最近では、その自分の息子からも、アブシャルムからも。で、そうやってそのダビデの、まあ、人によっては、このダビデが王としてのそのキャリアが始まるというか、そのサウルの手から救われた、その日に歌ったという人もいれば、もう本当に最後の最後これ、その、時系列順に並んでるというふうに考えて、そのこれからもう最後、ダビデは世代交代に行くんですけども、でその自分の人生の最後サウルからも救われたし、バテシバのことも全部その経過した、通過した上で、この詩編を読んだという人もいます。どっちでも取れます。で、誰に向かって歌ったかというと、主に向かって歌ったわけです。で、これから先のその祈りというのは、ダビデと神とのその個人的な関係によって生まれた歌です。そのダビデが神について知っていて、神はこういう方だということを歌ったのではなく、ダビデと神とのその豊かな生きた関係の中で、ダビデがその得ていった原則について書いてあります。先ほど詩編の40編を読みました。ああやってそのダビデは彼の一生を生きてきたわけですよ。神とのその関係の中で。大きな罪も犯しました。もちろんその小さい罪もあったでしょう。で、その中で本当にその神に許してもらって、またたくさんの敵から、またその自分を憎む者から、その囲まれた時にそこから救われて、ダビデはその神とのその関係の中で、あ、神はこういう方だって。神はこういう方でもあるって。あ、神はこういう方でもあるって。その嵐の中でも自分が、洗濯機の中に放り込まれるようになるわけじゃなくて、そのしっかりとしたところに、さっきのその40編だったらその岩の上に固く立つことができるように、 その原則というのをはっきりさせているわけです。私も、あなたも、私この地上での歩みをその神に頼りながら、その神に従いながら、神に期待しながら歩んでいると、最後の最後、この今から学ぶ、その第2サムエルの22章、もしくは詩編の18編のように、これに心からどうしてアメンって、あ、本当その通りだって。そうやって、その人生を歩んでいくことはできるんですよ。じゃあ、ダビデと神との関係はどうだったのか、それを見てみましょう。2節から4節。彼はこう歌った。主は我が岩を、我が砦、我が救い主。我が身を避ける、我が岩なる神。我が盾、我が救いの角、我が櫓。私を暴虐から救う、私の救い主。私の隠れ家。ごめんなさい、逃げ場。褒めたたえられる方。この主を呼び求めると、私は敵から救われる。ダビデは、この神がこういう方なんだということを、彼のその生きた関係の中で見出したんですよ。これいくつありますか？神はこういう方って。我が何やないっていうの。もう最後のその褒めたたえられる方ということも含めると全部で10個ありますよ。この10個のうち、いくつ私が心から同意して、あ、本当にその通りだって。だって神は私にこんなことしてくださったんだもんって。言えるでしょうか。こういうその毎日の生活の中でのこの積み重ねなんですよ。神との関係っていうのは。私たちはその神と恵みのゆえにその交わりが与えられてるんですよ。交わりっていうのはその神に祈ったり、助けを求めて助けてくださったり。どうやっていいかわかんないので、導きを求めたら神が導きを与えたり。で、そういう中で、あ、神ってこういう方なのかって私たち知識はあるんですよ。神はこのような方って愛、恵み深いと、憐れみ深い。神は愛に満ち取られるって。でも、私たちのこの身というか、実際のところ、この情報というのが、私たちのこの深い腹の底に、その神はこういう方だという、この神はこういう方ですという、ノートにね、どれだけはっきりと刻まれているかというのは、ものすごく重要なことです。もちろん知識として知っていることも重要なことです。知識として知らなかったら神を求めることできないから、こういう方だって聞きましたって。ダビデはこういうふうに言ってましたって。なので、この情報を信頼して、あなたが私にもこのような方であるということを期待して、あなたにより頼みますって。そしたら、ああ、本当にその通りだったというのが増えてくるわけですよ。ダビデにとって神は、岩尾であり、砦であり、救い主であり、身を避ける岩なる神であり、また、盾であり、救いの角であり、櫓であり、暴虐から救う救い主であり、逃げ場であり、逃げ場であり、褒めたたえられる方なんですよ。ダビデが王様になるために、油注ぎを受けました。そこから何年かかったか覚えてますか？王様になるまで。14年です。14年間、ダビデは、王様になれなかったんですよ。あなた次期王様ですとかって言って、その王宮のなんか素晴らしい部屋の一角があてがわれて、そしてその、美味しいものを食べ、何一つ不自由することなく、快適に過ごしてたわけじゃないんですよね。この14年間私たち学んできましたよね。第1サムエル、第2サムエルを通して。その14年どうだったんですか？サウルから追いかけられて、命からからその救われるっていうのは、それを何度も何度も繰り返す14年間だったんですよね。14年間苦しい日々が続いたんですよ。でもその14年間があったからこそ、神を見出したんですよ。この10の、私、我が何々というの。ダビデはこの14年間を通過しなかったら、この詩編は歌えなかったんですよ。私たちも歌えないですよ。神は、主はダビデの岩を、ダビデの砦、ダビデの救い主とは言えるかもしれないけど。我がっていう、私のっていうのは、 その神との本当にその日常生活の中で、その神に従い、神に助けを求め、神に良くしてもらって、神から助けてもらうというのが、その積み重なってないと、我がなんて言えないんですよ。で、苦しい日々には理由があります。神は私たちをただ苦しめるために、神は私たちをただ、その私たちのその自分のね、蒔いた種を、その悪い種を蒔いて、その悪い実を刈り取るという、ただそれを私たちにその、やれよって、お前がこんな悪いことしたんだから、この悪い実をその刈り取るのは当たり前だって。それでちょっと反省しなさいって。ただそれをするだけの方じゃないですよ。すべてにおいて私たちの益を神は願っておられるんですよね。神はその愛する人々を、そのすべてを益に変えてくださるって。すべてを働かせて、すべてを益にしてくださるって。私の犯した神に対する罪であったり、神にそのあえて従わなかった罪過であったり、そこからその刈り取る、その刈り取りですら神は良いものに変えてくださるんですよ。その苦しいものですら。その中で私たちが神を求めて、その神に助けをいただいて、ああ、神はこういう方なのかということを見出すんですよ。だから苦しい中に、その苦しい日々があるという、その理由であり、苦しい日々の価値ですよ、それが。ダビデはこの14年間の間、いろんなところに逃げましたけど、ザ・逃げ場は神なんですよ。この逃げ場というのは、現実逃避のための逃げ場ではないですよ。苦しくて、もうこの自分の状況を見てらんないって。ああ、だからもうちょっとその辺はもうちょっと置いといて私をこの苦しいのを忘れさせてくれる。ちょっとなんか楽しいところに行こうとか、なんか違ったことをやろうというような、その現実逃避的な逃げ場ではないんですよ。ダビデはこの詩編を歌ってるみたいにいろんな詩編を私たち学んできましたけど。でダビデはその神を自分の逃げ場としましたが、その逃げ場に逃げ込んで彼は何をしたかというと、叫んだんですよ。私は苦しいんですって。どうか私をこの苦しみから助け出してください、主よって。だから困難で嫌だなというようなその自分が望まない現実を考えて、それをはっきりと理解した上で、神に助けを求める場所なんですよ。神に求めたら困難なことや嫌なことは起きないよというのはそれは間違いですよ。神に求めたら困難なこと、嫌なことの中を通して神が私に力を与え、私にその神に対する信仰を与え、神がその聖霊によってこの岩尾である神、また砦である神、救い主である神にとどまって神のその救いを体験するということをさせてくださるんですよ。その苦しい中で。そして、この主を呼び求めると、私は敵から救われるって。もうこれを何度も何度も繰り返して、その14年間の中で、もう散々、こう自分の中で刻まれてるんですよ。だからバテシバとのその事件を犯した時に、不倫を犯した時にも、その自分の罪を、ああ、私は愚かだったって、私はその罪を犯しましたって、神の前に戻っていけるんですよ。神を求めたら許してくださって私をそこからその救ってくださるという、それが分かってるからですよ。主を呼び求めると敵から救われるって。だから私が必要としてるのは他の誰かとか何かとかものではないんですよ。私が必要なのは他でもない神ですよ。でヘブルの11章の6節、開けなくていいですよ。ヘブルの11章の6節には、その神を求める者には報いてくださる方だってそう書いてありますよ。信仰とはっていうふうに書いてある。神を求める者には報いてくださる方ということを信じるんだって。そしたら神は喜んでくださるって。神を求めると、呼び求めると敵から救われると書いてありますね。この主を呼び求めるとって。王ですよ。兄じゃないですよ。王ですよ。主に呼び求めると、叫び求めると、と、この主を呼び求めるとではちょっと違います。主に求めるんだったら、私の願っていること、私の考えている方法を、それを主に求めるんですよ。これをしてくださいって、あれをしてくださいって、私はこう考えますって。でも、主を求めるとなると、もうあなたがその全部やってくださいって、私のその考える考えではなく、私の計画でもなく、私が考えている方法でもなく、あなたの方法を私にしてくださいって、あなたを求めますって。主を呼び求めると、敵から救われるんですよ。主を求め、主に求めるんですよ。 そうすると敵から救われるって。だから私たちも同じ原則ですよ、これは。ダビデがその14年、またその後40年間王様でそのイスラエルを治めましたけど、合計その54年ぐらいの、その蓄積した、この神とのこの日々毎日の生活の中で、その養われた、培ってきた神との関係の中で、その原則として、あ、神はこういう方だ、こういう方だって、それをその歌にしてるんですよ。私たちにも当てはまるはずですよ。原則だから。私にとってこういう方で、他の人は知らないとかそういうのではないから。神は、その、エコひいきされる方じゃないって、私たちローマの2章で学びましたよ。ダビデに対してそうであれば、私に対してもあなたに対してもそうなんですよ。ダビデが、その神を、主を呼び求めた時の状況っていうのは、決してその楽な状況じゃないですよ。5節から、7節まで読みます。死の波は私を取り巻き、滅びの川は私を恐れさした。黄泉の砂は私を取り囲み、死の罠は私に立ち向かった。私は苦しみの中に主を呼び求め、我が神に叫んだ。主はその宮で私の声を聞かれ、私の叫びは御耳に届いた。ダビデがその主を叫び求めた時の状況っていうのは、彼はその死の波の中にあって、滅びの川があって、黄泉の砂があって、死の罠があるって。今日読んだ詩篇の40編では、滅びの穴であったり、泥沼であったり、言い方はいっぱいあるでしょうけども、この苦しみの中に、世は、主を呼び求めたんですよ。私は苦しみの中に、主を呼び求め、我が神に叫んだ。神に対して、あなたが私を助けてくださいって、そう願ったんですよ。その方法とかタイミングとか、それはもう神に委ねたんですよ。それが、主に呼び求めて、主を呼び求めて、主に叫ぶってことですよ。神に叫ぶ。で、ダビデは、この苦しみの中に主を求めたというふうに書いてあります。だから、この苦しい状況から私を移し出して、もっと楽なところに行かせてくださいというふうに願ったわけではないんですね。もうこの苦しい状況を通らないでいいようにしてくださいって私たちは、願いがちですし、願いたいんですけども。さっきも言ったみたいに、その神は、あえて私たちを苦しみの中を通すんです。なぜかというと、ご自分のことをもっと知ってほしいからですよ、私たちに。もっと明らかにしたいんですよ。そしてダビデが、ああ、我が鳥で、我が矢倉、我が鳥で、我が救い主って心から、ああ、神が私の救い主だって。私に必要なのは神なんだっていうことを、はっきりと、その教えたいんですよ。もっと明らかにしたいんですよ。どんな状況の中に私たちがその、もうブレブレになってしまって、気持ち悪くなってしまわないで、固くその神の上に立つこと、神に対する信仰の上に立つことができるように、その苦しいところを通して、ご自分を表したいんですよ。この苦しみの中に。だからその苦しみの中に神を招き入れたんですよ。私苦しいですって。今、私の元に来てください。今あなたが私を憐れんでくださいって。だからその火の車になっていて、もうぐちゃぐちゃなその状況の中で神に叫んで求めていいってことですよね。もうちょっとあの髪を整えて、あ、ちょっと髪切ってもらおうかなとか。それでちょっと洋服を直して、あ、ちょっとその前に風呂入ってきますとか。ああ、よかったとか、めっちゃ、あのさっきのね、支援の時みたいに。ああ、私は痛いんです。しようとかって言いながら、そうじゃなくて苦しみの中に、この苦しみの中に主を求めていいんですよ。その中に神を招き入れるんですよ。主を助けてください。私自分のその神に対する、姿勢とか、私のその神に対するその歩み方を見てると、この滅びの穴とか泥沼にいるなあ、私はっていうふうに思うことがあります。自分のどうしようもない、その霊的なその怠慢さとか、自分があまりにも不完全で、またあまりにもその高慢で、神を認められないとき、そういうときってあるんですよ。ああ、もう自分に対して吐き気を催すような。でも、自分なんかもうダメだっていうふうに思うときってありますよ、私。 神に従おうとすればするほど、その頻度が増したりするんですよ。でも、そのど真ん中で、私のこの怠慢さや不完全さや傲慢の中に神を招き入れて、主よ私を助けてくださいって、祈っていいんですよ。自分で自分のことを整理して、綺麗にして出ないと、神をこんなぐちゃぐちゃなところに行って、ああ、お客さんを、みたいな、そんな。もう絶望の間に神を、どうぞ、このも汚くて恥ずかしくて、もう臭いかもしれないけど、あなたにとって。もうあなたによってでなければ、これをどうにもすることができませんって。外見も恥も何もないですよ、私って。でも神からしたら全部明らかなのに、隠そうとするんですよ。私はもうちょっとマシなんですって言いたくなるんですよ。私はそんなに取り乱してませんって。私はそんな苦しくないけども、あなたに求めるぐらいできる、このぐらいの様子、平静を装ってね、あなたにちゃんと、祈ることが、こんなにも綺麗に祈ることができるんですよ、私って。でも私のその、隠そうとしてる後ろはもうぐちゃぐちゃなんですよ。本当に助けてほしい、そのぐちゃぐちゃなところに神を招き入れることができないので、いつまで経っても解決しないんですよ。自分の祈りもそうですよ。お互いのために、私のために祈ってくださいとかっていうのも、その本当に本当のぐちゃぐちゃなところを一緒に分かち合って祈らないと、このぐちゃぐちゃなところが整理つかないんですよ。そこを明らかにしないと。8節から、ちょっと長いですけど、20節までお読みします。すると、地は揺らぎ動いた。また、天のもといは、もといも震え、揺れた。主がお怒りになったのだ。煙は鼻から立ち上り、その口から出る火はむさぼり食い、炭火は主から燃え上がった。ちなみにこれはその、神がどれだけ力強いかということをその語ってるんですけど、8節から20節まで。主は天を押し曲げて降りてこられた。暗闇をその足の下にして。主はケルブに乗って飛び、風の翼の上に現れた。主は闇を周りに置かれた。仮用は水の集まりと濃い雲。見前の輝きから炭火が燃え上がった。主は天から雷鳴を響かせ、意図高き方は御声を発せられた。主は矢を放って彼らを散らし、稲妻で彼らをかき乱された。こうして海の底が現れ、地のもといが現れ、あらわにされた。主の咎めにより、その花の荒い息吹によって。はい、ここまでにしておきましょう。ダビデがその叫び求めたら、苦しみの中に主を求め、叫び求め、我が神に叫んだら、神は聞いてくださったって。そしたら神は天を押し曲げて降りてこられたって。すごいですね。表現が。でも、それぐらいその力強さを持って、神はその降りてくるとか私たちに対処してくださるんですよ。すごくないですか？私たちが祈ったら、その神が天を押し曲げて、うわーって、その、このシーンに現れてくださるんですよ。その力強い神が。暗闇をその足の下にして、もずんって。鼻でふーんってやったら、口からわーって。そういう方が、その力強い方が私の叫びに、その、答えてくださるんですよ。私のその、もう苦しい状況の中で私を救ってくださるんですよ。なんか、この、わーわーっとしたようなその神の霊みたいなのが、おーとかって来て、なんかそのすべてをなんか、ふわーって一気になんかこの、こうね、お花畑みたいに、ふわーって書いてくださるみたいなんじゃなくて、神はもう力強いその御手を持って私たちを救い出してくださるんですよ。敵の手から。11節に、主はケルブに乗って飛び、風の翼の上に現れたと書いてあります。その別訳で下の方を見てみると、風の翼に乗って飛びかけられたというふうに書いてあります。だからその、何が言いたいかというと、その神がその来られるときに、どのように来るかなんですよ。その風の翼を買って、風の翼に乗っても素早く来られるんですよ。天を押し曲げて。わーって来られるんですよ。だから神は遅くないですよ、私たちを助けるには。私たちがどれだけこれをやめるかですよ。来ないで来ないで。ここまではいいですよ。ここから先はもう来ないで入らないでくださいねっていうのが、だから神は入ってこれないんですよ、私が願わないから。神はもう待ってるんですよ、天で。行くぞ、ほらって、行くぞって。 今にも私たちを助けたいんですよ。私たちが苦しんでるの嫌なんですよ。神はもう風の翼に乗って、今にでもこの瞬間にでも助けたいんですよ。でも私たちが願わないから、いけないんですよ。神は無理やり私たちを、その、押し曲げてでも、私を、その、苦しみから助けようとなさらないから。優しい方だから。雷鳴と稲妻で敵を打ち砕くって、その混乱させて。その勢いは、海の底が表され、地のもといがあらわにされるほどだって。だから神はその、この地上を全部その収めておられて、そのすべてを使って、ご自分を求めるものをお助けになるんですよ。それぐらいの権威を持って、それぐらいの力を持って、私たちを救いに来てくださるんですよ。でも求めないんですよ。なぜか知らないけど、クリスチャンでもないのに、武田信玄とかかっこいいって思ったりするんですよ。風林火山とかって。風のように来て。雷鳴を轟かせて、稲妻のように混乱させて撃つみたい。もちろんその、孫子の兵法なんですよね、それ、これってね。で、その戦いっていうのは、孫子曰く。その、相手を、いかにその、欺くか。で、そしてその、自分の間合いとか自分のタイミングをその、狂わせて混乱させて、いかにそれに乗じて、その、素早く撃つかというのが、その、孫子が言ってるその、兵法なんですって。だからその、風林火山っていうのはそうなんですよね。風林火山の中に、その、知られざること、影のごとしとかも入ってるわけですよね。風林火山の中に入ってないけど。で、雷もそうですけど、その、忘れちゃった。その、攻めることかな？攻撃することをその雷のごとして一番最後にあるんですよ。本当はね。どうでもいいですね。でも神にかなわないんですよ。それが言いたかった。で、どんなに人間が考えて、その戦いとはその相手を欺くことだって。神を欺けるものはいないですよ。だその、ザ、万軍の主が、私の父親として、子供が助けてっていうのを待ってるんですよ。その Q を。絵描けますか？なのに求めてないんですよ、私が。で、わーって、嵐の中で苦しいよ、苦しいよって、なんだよ、神はよって言ってるんですよ。神に頼らないというのは、ある意味愚かなことですよ。その絵を描いてみるとね。なんでって。求めればいいじゃんって。でも自分にプライドがあったり、そのこだわりがあったり、認めたくないって思いとか、こうでなきゃいけないとかっていう強い思いがあって、手放せなくて、神を求めることができなくて、そしてその、後ろにあるものを、どうぞこれを、本当に汚いものなんですって、で、これをどうか助けてくださいって、神の恵みを信頼することができなくて、こんな汚い私を助けてくださるが、はずがないって、信仰が働かなくて、祈らないんですよ。だからその、私たちに与えられているその苦しみの中で、本当は神を見出してほしいのに、あ、我が何々っていうのを私たちのもっと増やしてほしいのに、その、私たちがその自分から求めないことによって、神について知れないんですよ。神を知ってほしいんですよ。で、そのダビデを神を求めて、力強い神が救います。それが17節から20節まで。主は、糸高きところから御手を伸べて私を捉え、私を大水から引き上げられた。主は私の強い敵と私を憎む者とから私を救い出された。彼らは私より強かったから。彼らは私の災いの日に私に立ち向かった。だが主は私の支えであった。主は私を広いところに連れ出し、私を助け出された。主が私を喜びとされたから。で、ダビデは、その神が私を捕らえ、引き上げ、救い出したというふうに書いてあります。で、神はどんなところでも、このところからでも私を救い出し、神は私の必要のすべてなんですよ。私が、その捕らえられる必要があれば、捕らえてくださるし、私が引き上げられる必要があれば、引き上げてくださるし、私がそこから救い出される必要があれば、救い出してくださるんですよ。私が守られる必要があれば、神が私を守ってくださり、私が導かれる必要があれば、神は導いてくださり、私に慰めが必要だったら慰めを与え、私が病んでいたら癒しを与えるんですよ。神は私の必要のすべてですよ。私のすべての必要を満たしてくださるんですよ、神が。だから神を求めるのであれば、神が報いてくださるんですよ。 ダビデの敵は私よりも強かった、自分よりも強かったと言ってますよ。でも自分よりも強いものが私に対してその自分に対して立ち向かってきても大丈夫なんです。なぜかというと力強い神が私の支えであられるからだって。で、このことを信じてると、そのどんな困難の中でも苦しい中でも、その神に支えられて、いや大丈夫だって固く立つことができるんですよ。また、主が私を喜びとしてくださるからだって。それは素晴らしいですね、こんなこと言えたら。本来言えるはずですよ。イエス・キリストによって贖われたのであれば、あなたは私にとって高価で尊いって。そう言ってくださるわけだから。でもその神との個人的な関係が、生きた関係がその喜びというのを生むんですよ。だって、全く知らない人と一緒にいると、どうですか皆さん。電車とか、東京に住んでるときは大丈夫だったんですけど、やっぱり、久しぶりに行くと、この隣に知らない人が座ってるっていうのは、こう、ちょっと離れたくなるというか、むしろ立とうかな、みたいな、こう、ちょっとなんか、ね、気持ちよくないんですよ。でも、自分の家族とか、自分のその気を許せる仲間とか、そういう人が隣に座ると全然平気なんですよ。私の娘とかなんか、私を椅子のように使いますからね。それでも嬉しい、なんか、嬉しいんですよ。彼女が私の喜びだから。それは関係があるからですよ。全く関係のない知らない子供が、子供は可愛いですけど、子供として。私の上にいきなり乗ってこられたらね、私ちょっと困惑しますよ。喜びというよりも困惑ですよ。この子はどこの子なんだろうって、大丈夫なんだろうかって。で、神も、個人的な関係っていうのは、その毎日のこの日々の生活の中で神に求めたり、あ、神はあなたはこういう方なんですねっていうことが、その明らかになっていく。これを積み重ねることで、その個人的な関係が育まれて、その神が私を喜びとしてくださり、神は私の喜びとなるんですよ。じゃないとなんかちょっと知らないこの緊張するような、この、おー、誰だろうこの横のおじさんは、みたいな。そんな感じですよ。下手すると神が怖かったりするんですよ。うわぁ、こんな可愛い、正しい神がね、私のことをちょっとでも、あともうちょっと、あと1ミリでも知ったらね、あと1項目でも私のことを知ったら私は滅ぼされるに違いないとかって怖いんですよ。神を知らないからですよ。神を喜びとできないのは。神が私のことを喜んでおられるということを知らないのは、それは神とのその日常的な関係というのが、その、欠落してるからですよ。欠如してるというか。苦しみの中に主を信頼して主を叫び求めてそのお呼びすると、神がその態度を喜んでくださって私を助けてくださるんですよ。なぜかというと神は私を助けたいし、私を祝福したいし、私に身を結んでそれを残してほしいからです。だから神をその呼び求めてると神が私のことを喜んでくれるんですよ。私ができてるできてないじゃないですよ。関係っていうのはできてるできてないじゃないから。私の娘が、スーパーウーマンだから、勉強が一番できるし、また、その、スポーツも一番できるから、私はその娘が可愛いんじゃないんですよ。好きじゃないんですよ。喜びじゃないんですよ。なぜかというと。関係があるからですよ。21節から25節。主は私の義に従って私に報い、私の手の清さに従って私に償いをされた。私は主の道を守り、私の神に対して悪を行わなかった。主のすべての裁きは私の前にあり、その奥手から私は遠ざからなかった。私は主の前に全く私の罪から身を守る。主は私の義に従って、また御目の前の私の清さに従って私に償いをされた。私の手の清さに従って、私の義に従って私に報いるって。やったーって思える人いますか？やばいって。だ、この詩編が、この22編がその書かれた、またそのダビデがこの詩編が読まれたのは、王様としてのキャリアの前半である、つまりバテシバの事件の前であるというふうに考える理由はここからです。そう考えられています。でも、バテシバ事件の前はダビデは義人だったのか、そんなことないでしょ。ダビデがそのバテシバ事件を起こして、その不倫をして、殺人を犯して、その後にその預言者ナタンを神が使わします。そしてあなたがこのことをしたんだって、あなたがその罪を犯したって、 その時にダビデは素直に認めて、それを悔い改めましたよ。詩篇の51編でその悔い改めの祈りはあります。で、それを聞いて、その時に預言者ナタンは何て言ったかというと、第2サムエルの12章ですけど、13節。主はあなたの罪を見過ごしてくださったって。私の義というのは、神が見過ごして、つまり神が私の罪を許してくださったがゆえに与えられるものなんですよ。そもそも。詩篇の51編ではあなたの憐れみによって私を報いてくださいって、私に報いてくださいって。神の義というのは、神が私に憐れみをかけてくださらなければ得ることはできないんですよ。だからこの詩篇が、そのダビデのこのキャリアの最後の方に書かれたというふうに理解もできます。どっちでもいいんですけど。神がこういう方だというこの原則を学んでいければね。これはもう開けないですけど、書いてる方のために言います。第1コリントの1章の30節。第1コリントの30節。1章の30節。しかしあなた方は神によってキリストイエスのうちにあるのです。キリストは私たちにとって神の知恵となり、また義と清めと贖いとになられました。私たちも神から義とされてるんですよ。正しいってされてるんですよ。それはイエス・キリストによるって。キリストを信じる信仰によって私は正しいって認められるんですよ。旧約聖書の時代にはイエス・キリストはおられませんでしたから、まだ与えられてなかったので、その神がどのような方かというのを個人的にその知ることによって、その義というのが与えられるんですよ。私は罪を犯しましたってダビデみたいに。でも、この私、こんな私でも、神の前に、その、本当にひれ伏して、ごめんなさいって悔い改めて、その、許しを請うのであれば、神は私を憐れんで助けてくださるって。ダビデはその通りにしたんですよ。第二コリントの5章の21節。神は罪を知らない方を、私たちの代わりに罪とされました。それは私たちがこの方にあって、神の義となるためです。だからイエス・キリストにあって、私たちは神の義となるんですよ。神の憐れみによって、またイエス・キリストによって、私は神の義となることができるんですよ。だからそのイエス・キリストを信じる信仰によってどうか私を憐れんでくださいと、私の義に従って私に報いてくださいというふうに私たちも祈ることができるわけです。26節、あなたは恵み深い者には恵み深く、全き者には全くあられ、清い者には清く、曲がった者にはねじ曲げる方。あなたは悩む民を救われますが、高ぶる者に目を向けてこれを低くされます。主はあなたは私の灯火。主は私の闇を照らされます。あなたによって私は軍勢に襲いかかり、私の神によって私は城壁を飛び越えます。これ神の原則ですけど、裁きの。同じ計りで私も計られる。恵み深いんであれば、人に対して私も恵み深く神はあられるわけです。私がその全き者として神の前に歩もうとするのであれば、神は私に対して全くあられるし、清くその歩もうとする者に対しては神は清くあられるって。でも曲がった者にはねじ曲げられるって。もちろん神が真理をねじ曲げるわけではありません。でもその固くなに真理を曲げる者の固くなな心を、じゃあもうそうしたらいいじゃないっていう、その固くなのまま許されるということ、許可されるということはあります。そして神は、このもう一つの、一個目の原則は、その同じ計りで測るというのが一つ目の原則。二つ目は、悩む民を救われるということです。英語だと、ハンブルって言葉が使われています。ハンブルっていうのは、その身を低くするという意味です。で、もっと言うと、そのハンブル、身を低くする、また悩むというのは、どういうことかというと、自分について正しく、その、理解する、自分を正しく分析するということが必要になります。ああ、自分は神がなければ終わりじゃんって。また、非自己中心的な態度。つまり、他己中心であったり、もっと言うと、その神を中心とする態度。それがあると、ハンブル。低くなれるし、また、低くなれない自分がいて、悩むんですよ。だから自分の非力さや、自分の貧しさを正しく分析して、自覚すると、神を求め始めるんですよ。そして神は高ぶるものを低くするって。高ぶるものというのはどういう人かというと、この文脈から言うと、悩まないものですよ。悩まないということはどういうことかというと、神を求めないっていう人ですよ。だから苦しいんですよ、だから。箴言の3節と、3章の34節。あざけるものを主はあざけり、へりくだるものには恵みを授ける。ヤコブの4章の6節。 しかし神はさらに豊かな恵みを与えてくださいます。ですからこう言われています。神は高ぶる者を退け、へりくだる者に恵みをお授けになる。第一ペテロの5章の5節。同じように若い人たちを長老たちに従いなさい。皆互いに謙遜を身につけなさい。神は高ぶる者に敵対し、へりくだる者に恵みを与えられるからです。で、低くなって私たちに恵みを、受け取ってほしいんですよ。だから私たちが高ぶって神を求めないでいると、神に求めないで、求めないとどうしようもない状況に私たちを追いやるんですよ。うえーって苦しくなるから、その高ぶった自分がもう私大丈夫って言ってる。私が全部決めるもんとかって言ってる自分を低くする。つまり苦しい中に行くから、神を求め始めて、そして低くなるから、神の恵みが注がれ始めて、またその息をできるようになってくるんですよ。なんかまたそれで高ぶってくると、またそれの繰り返しですよ。でもその中で、その私たち学んでいくんですよ。高ぶったらまずいっていうこと。そして30節にあるみたいに、で、神の力によって戦う。この原則シリーズですけども、同じ計りで測るが一つ目、二つ目は悩む民を救われる、三つ目、高ぶるものを低くする。で、四つ目、私たちに力を与えて戦う力を与えてくださる。ダビデもそのあなたによって私は襲いかかり、神によって私は飛び越えますって城壁を。そう言ってます。エペソの6章では、神の滞納の力によって強められなさいって。それはその祈りを指すし、それはそのこの世の空中の支配者ってその悪魔のことを指して、その立ち向かって戦いなさいって。で、神の力によって、ヤコブの4章の7節には神に従うことで悪魔は逃げ去ると書いてあるし、ローマのその、あ、ごめんなさい、エペソの6章では、神に祈ることで神と、あ、神、ごめんなさい、神に祈ることで悪魔と戦うんだって。神に戦っていただくって。その神の力によって強められ戦うんですよ、私たち。自分で頑張れって言ってんじゃないですよ。私のその怠慢さや、私のその不完全さに、みんなで、あなた頑張れって言ってるわけじゃないんですよ。祈って求めて、そしたら聖霊が与えられて、その聖霊が力を与えてくださるので、思いも与えてくださるので、その一つ一つのことを、そのクリアしていくことができるんですよ。戦いに勝利していけるんですよ。神の力によってです。31節から35節。神、その道は完全、その御言葉は純粋。主はすべて彼に身を避ける者の盾。誠に主の他に誰が神であろうか。私たちの神の他に誰が岩であろうか。この神こそ私の力強い砦で、私の道を完全に探り出される。彼は私の足を目近のようにし、私を高いところに立たせてくださる。戦いのために私の手を鍛え、私の腕を青銅の弓でも引けるようにされる。神の他に、ごめんなさい、主の他に、神はいないって。で、これもそのダビデが日常のその生活の中でまた苦しい中で神を呼び求めることで、その見つけた神についての原則ですよ。その道は完全で、その御言葉は純粋だって。すべて彼に、主に身を避ける者の盾であるって。神の他に、その主の他に神はいないって。神について知れば知るほど、その日常の中でその神を求めていけば求めていくほど、ここがはっきりしてくるんですよ。で、31節に書いてあるものを、モーセバージョンで読んでみると、モーセバージョンというのは、モーセが同じようなことを言ってるんですけど、それは申命記にあります。申命記の32章の4節。申命記の32章の4節。主は岩。主の御業は完全。誠に主の道は皆正しい。主は真実の神で偽りがなく正しい方。すぐな方である。私たちの神はこのような方です。この方が私たちの父となってくださるんですよ。まだなってくださったんですよ。この方がイエス・キリストを与えるほどにご自分の一人子を与えるほどに私のことを、あなたのことを愛しておられるんですよ。この方を求め、この方に求めるんですよ。この方が私を助けてくださるんですよ。そして、神はご自分に身を避ける者の盾だって。で、すべて彼に身を避けるものだから、対象はすべてなんですよ。牧師とか、教会生活何年目とか、そんな関係ないんですよ。今日、今にでもイエス・キリストを今日信じた人、この瞬間信じた人でも、もしその人が主に身を避けるのであれば、神はその人の盾となってくださって、守ってくださるんですよ。身を避けるっていうのは信頼する必要がありますよ。トラストですよ。トラストする必要があります。 主に信頼して、助けを求め、身を避けて神に。そして、神に叫んで祈り求める。これが私たちの戦い方ですよ。攻撃の方は神がやってくださるから。私がいかにその盾となってくださる神にこの身を避けるかどうかが私たちの戦いの勝敗を分けるんですよ。私がヘラヘラ、ああ、私でも大丈夫とかって言って、その盾から出た瞬間にバンって撃たれて、それでまた最初から一からですよ。痛いよーとかって、そこから始まるんですよ。私たち戦いに出てるの勝てないですよ。自分に勝てないですよ。己に勝てとか。無理ですよ、そんなこと。自分の怠慢さを自分で律することはできないですよ。ある程度はいけるかもしれないけど。で、神に対して365日24時間神に向かって行きなさいという、じゃあそこはどうなるんですか？自分なりのその己に勝つことはできますよ。克服することはできるでしょう。自分の力によって。私はそういうのはすごく弱いんですけど。自分に甘いから。で、神に対して生きるってなるともっと弱くなりますよ。それはもう神に助けを求める以外ないですよ。神のその盾の後ろに逃げてるんですよ。そしたら神が戦ってくださるから。で、そこでその戦って勝った、その分取り者というか、戦って勝ったよというその勝利をその最後に拾いに行くんですよ。そのためには本当に信仰が必要ですよ。で、神は戦いのために私の手を鍛えるって。神が戦いのために鍛えてくださるって。さっきも言った、その戦いには、ごめんなさい、その身を避けるには信仰が必要なんですよ。身を避けるというのは私たちの戦いなんですよ。神にどれだけ信頼して身を避けることができるか。だから戦いのために私たちを鍛えてくださるということは、私たちの信仰を鍛えてくださるということですよ。ダビデの一生もそうだし、パウロもそうだし、ペテロもそうですよ。彼らが困難を通過するごとに、その信仰が鍛えられて、さらに強いものとなっていったわけですよ。だから私たちが困難から逃げようとすると、その困難から逃げるということは、信仰を鍛えて、神に鍛えていただく機会を捨てるってことですよ。私無理とかって言って。私には向いてないとかって言って、その神に従うことをやめてしまったら、もうそこから先がないんですよ。不完全な自分に対して、神によって向き合う必要があるんですよ。神はその不完全な私よりも強いから。天を押し曲げてでも私のことを風に乗って、風の翼に乗って素早く来られるんですよ。36節から41節。こうしてあなたは御救いの盾を私にくださいました。あなたの謙遜は私を大きくされます。あなたは私を大股で歩かせます。私のくるぶしは喜びませんでした。私は敵を追ってこれを根絶やしにし、立ち滅ぼすまでは引き返しませんでした。私が彼らを立ち滅ぼし打ち砕いたため、彼らは立てず私の足元に倒れました。あなたは戦いのために私に力を帯びさせ、私に立ち向かう者を私のもとにひれ伏させました。また敵が私に背を見せるようにされたので、私は私を憎む者を滅ぼしました。神がダビデを鍛えて力を与えたんですよ。でもそれは何によるかというと、神の謙遜によるんですよ。私は優しく減り下っているから、あなた方もまた私の首輝きを追って私から学びなさいですよ。神はどこまで行っても謙遜なんですよ。神は優しいんですよ。減り下っているんですよ。神に謙遜がなかったら私終わりですよ。その神の厳しいその訓練に私は耐えることはできないですよ。神の優しさとか、神のこの減り下りがなければ。神が謙遜に低くなって私に仕えてくださるんですよ。恵みですよ。神は私に仕えてくださるその理由なんかないですよ。だって神は私を必要としてないから。神のその一つのことを成し遂げようとすると。天使を送ればいい話ですよ。でも、あえて私をそこに呼んでくださってるんですよ。ご自分のことをもっと明らかにして、私を祝福したいからですよ。あなたを祝福したいからですよ。あえて置いてるんですよ、皆さん。私が成長し、私の信仰が鍛えられ、私が力を持って、神の戦いを、に、その望んで、神がその得てくださる勝利を私が受け取るために、神は謙遜になって私に仕えてくれるんですよ。お前いい加減やれよみたいな。何こんなとこで寝てんだよボケみたいな。すいません言葉悪くて。そういうふうに私たちに神はその接しないんですよ。あくまでも謙遜に優しく減り下って私たちに仕えてくださるんですよ。私たちを脅さないんです 神がダビデに力を与え、そしてダビデがその敵をひれ伏させ、ダビデ、敵がダビデの前から逃げて、そしてその滅ばされることをその神が許可したわけです。42節から46節。彼らが叫んでも救うものはなかった。主に叫んでも答えはなかった。私は彼らを地の塵のように打ち砕き、道の泥のように粉々に砕いて踏みつけた。あなたは私の民の争いから私を助け出し、私を国々の頭として保たれます。私の知らなかった民が私に仕えます。外国人らは私におもねり、耳で聞くことを聞くとすぐ私の言うことを聞き入れます。外国人らはしなえて彼らの砦から震えて出てきます。もうその神が手をその渡してしまったら、その人がどんなに神に叫んでも正しい方に叫んでももう終わりなんですよ。無理なんですよ。エソーのように。その長子の権利を一杯のそのスープで売ったんですよ。どんなに彼がその泣いて求めてももうこれは彼の元に戻らなかったんですよ。あまりにもその神に頑なであり続けて神にその反発し続けると、神に従わないで居続けると、どっかのタイミングでもうその分かったってもうそれ以上はないですっていうそのラインを超えることになるんですよ。神は優しいですよ。へりくだっていますよ。でもと同時に神は正しい方なんですよ。だからそのラインを絶対に超えたくないですよ、私たち。その前に悔い改めたいんですよ。そうでないと、あるラインが来るから。定められた時ってのはありますから。何でもいいっていうわけではないですよ。そのことは覚えている必要があります。ダビデが王様であるのは神が理由だって。神が民の争いからダビデを救い出して、ダビデを国々の頭として神が保ってくださるから、ダビデは王であり続けられたって。私はそうだから王であり続けていますって。その自分にその原因を見つけなかったんですよ。これは神なんですって。栄光を返してるんですよ。次の世界で神は私たちもイエス・キリストを信じる者たちをその王としてまちまちを治めさせるって。あなたは忠実で良いしもべだなって、小さいことに忠実だったから一つの、この、十の町を任せよう、五の町を任せよう、二の町を任せよう、それぞれにの、その働きに応じて、その治めさせてくださるんですよ。それはその神が私を争いから救い出し、私を、その、私の罪からも贖い出してくださったからですよ。47節から最後まで読みます。主は生きておられる。褒むべきかな我が岩。あがむべきかな我が救いの岩なる神。この神は私のために復讐する方、諸国の民を私のもとに下らせる方、私の敵から私を携え出される方、あなたは私に立ち向かう者から私を引き上げ、暴虐の者から私を救い出されます。それゆえ主よ、私は国々の中であなたを褒めたたえ、あなたの皆を褒め歌います。主は王に救いを増し加え、油注がれた者、ダビデとその末に、とこしえに恵みを施されます。で最後は、そのダビデのその賛美で終わってます。主は生きておられる。褒むべきかな、我が岩。あがむべきかな、我が救いの岩なる神って。でダビデのように私たちは、日常生活の真ん中で、神を賛美してるでしょうか。それが、私に対しても言ってるんですけど、これ。皆さんを、その、で、こう、高ぶってたら私、低くされて痛い思いするからね。同じですよ。自分の弱さと自分の貧しさを理解しているでしょうか。そして神に叫び求めているでしょうか。神を信頼して神を求めているでしょうか。祈りの中で神から助け出されるまで求め続けているでしょうか。一回祈ったからもう大丈夫なっていうふうに思って、あとはそのかまけているでしょうか。日常生活の中でこのダビデが岩を砦で救い主、身を避ける岩、盾、救いの角、矢倉、暴虐から救う救い主、逃げ場、褒めたたえられる方。そして、この神を私たち日常生活の中で体験してるでしょうか？味わってるでしょうか？私たちのこの人生の後半でね、もう最後の最後を迎えるときに、ダビデのように神を賛美してたいですよ。 自分の歩んできたその道のりを後ろを振り返ってね、ああ、本当に神はこんなことしてくださったのかっていうか、あんなこともしてくださったのかって。いや、確かに神は私にとって、私の救いで、私の岩尾で、私の砦で、私の救い主だなって。神は生きておられて、神は褒むべきかなって。神は、あがむべき方だって。私の人生の最後も、また私の今日の一日の最後も、神をあがめて終わりたいですよ。神は本当に私の必要のすべてであり、そしてそれを満たしてくださる方であり。だからこそ神は賛美される方なんだって。それを私たち毎日の生活の中で覚えてられますように。体験してられますように。祈ります。天のお父さん。あなたが私に対して、本当にいつも恵み深く、憐れみ深い方であること。また、愛を持って私に接してくださること、方であることをありがとうございます。聖書を学んで、知識として持っているだけではなくてしよう。どうぞ、このことが、その体験を通して、私のその個人的なあなたとの関係の中で、私のこの深い、腹の深いところに、神はこのような方なんだって。あ、神は本当に恵み深い。神は本当に憐れみ深い。神は本当に私を愛しておられる。そのことを、本当にその腹の深いところから、魂の奥深いところから、そのこのことをあなたに向かって、また自分に対しても、私の周りの人たちに対しても、堂々と、確信を持って言うことができるように、どうか私を、本当にその私があなたを求めるようにしてください。お願いします。そうならないのは、私があなたを求めないからです。そうならないのは、あなたに求めていても、自分の願いや、自分のその、考えによって、これ私がやりたいことをあなたがやってくださいみたいな、そういう求め方をしてたりしますから。どうぞ私を憐れんでください。本当にその毎日の生活の中であなたが憐れみ深いこと、あなたが恵み深いことをその体験して、それをその一つ一つ積み重ねていけますように。もし本当に一日の終わりに、また私の人生の最後に、ああ、神は本当に恵み深くて憐れみ深いって。神は私のことを愛しておられて私を導いてくださった。私のその苦難から私を救ってくださる救い主であり、私を罪からあがなってくださったあがない主であり、本当に私の希望であり、私の父であったって、お父さんであったって、そのことを本当にはっきりと言うことができますように、どうぞそこの点に私を導いてくださいしよう。お願いします。お願いイエスキリストの御名によって祈ります。アメン。